とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
チキンジョージレックルイコール説、
ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。久々にこれいきたいと思います。目的もなくゆらゆらと人を避けつつぐるぐる巡る、知らない道と音風景が最高の餌、野良犬散歩。今回は
待っておりました、
竪穴住居のあたりをふらふら歩いている話でございます。
縄文弥生、
縄文だね。あ、いや、弥生かな、
縄文、
弥生です。弥生ですって。
野良犬散歩もタイムスリップを始めましたか。
そうかそうか。
いやー、
本当にね、大変ですよ、本当に。横浜市歴史博物館ってとこ行ったんです、最近。
あ、もう具体的な場所を言うパターンですか。いつも野良犬散歩だったらね。
まあ、別に言っても、どうせわかんないでいいんですけど、に行って、うん、で、そこに行ってさ、まあ、緒方健さんの展示があったから、まあ、それ見に行ったわけ。
うんうん。
うん。で、まあ、だけど、それだけのために行ったんですよ。横浜市に。
なるほどね。
どうでしょう。センター北っていうさ、もうセンターと北が同居できる場所ってどういうところなんだって思うんですけど、
そこを中央北。
行こうみたいですね。なんか、東横線の、田園都市線かなんか乗って、地下鉄かなんかがあるんだよね。横浜の地下鉄ってさ、
横浜市営地下鉄。
なんか、まあ私はほとんど乗ったことがないから、はい、すごいドキドキするっていうか、うん、異国感がすごい漂ってくるっていうか、無論別に見た目はそんなに変わらない日本の電車なんですけど。で、降りてさ、うんうん、したらなんか、うん、まあ、コロナ禍だからっていうことを言うとなんですけど、もうね、街がもう大賑わいですよ。本当に。子供たちは、ウェーって遊んでるし、うん、大人たちは楽しげ。いや、まあ、無論マスクはしてるんですけど、なんかあれ、どこなんだっていうふうな感覚に襲われて、まあ、屋外ですから全然いいんですけど、
うん、
なんか感覚がすごい、都内の、まあ、無論都内だって人はいるんだけど、なんかこう、ポッとこの駅に飛び出てくると、なんか不思議な感覚に襲われるっていうか、もともと横浜っていう土地柄が、まあこれは僕はちゃんと実証実験してるわけじゃないんですけど、なんかこう、東京よりものんびりしてるし、人も少ないし、なんかこう土地も広いから、こう道がすごく広いんだけれど、そこそこ都会じゃない？横浜なんていやさ、
うんうん、
でそうするとなんかこう、うんうん、その土地の作られ方とか贅沢感とかを見るとなんか東京とは明らかに違う感じがして、で普段だから東京にしかいないもんだからなんかこう、うん、違う国に来たみたいな感覚になるわけ。まあ新しい道に誰もいなくて、でもこれが別にお正月だから人がいないわけではなくて、これぐらいのテンションなんですよ、みたいな感じ、当たり前みたいな空気が流れてるから、あ、そうかな、不思議だなぁとか思いながら、展示がやってる横浜市歴史博物館の方に行くんですけど、その道なりがもうなんかこう、うん、絶対ドラマ使ってるっしょ、みたいな感じの、なんか綺麗な道のまっすぐどんつきに、歴史博物館がバスンと高く立ってて、これ、うんうん、まあ、なんつうの？本当に、おしゃれですって言われたら、なんかまあ、これはもう30年、40年ぐらい前からのやつだと思いますけど、ああ、これがおしゃれなんだわ、みたいな感じの、感じがしてですね。で、面白いな、とか思いながら、うんうん。で、まあ、その展示見て、で、なんか近くどっか歩くとこないかなと思って、うん、別に、どこにも用事がないから、ふらっと歩いてて、行ったらなんか近くに公園があるらしいっていう。で、そこでちょっと公園行ってみようかなと思って。
うん。
で、でも公園行くつっても誰もいないし、もう、秋というかもうほぼ冬ですから、なんかちょっと寂しいなとか思いつつこう行ってったら、 公園が、まあ、その、歩道橋の向こうに見えて、あそこだと思って行こうと思ったら、なんかその公園が変な公園でさ、角っちょに、なんつうの、その公園がちょっとその高台になんか乗っかってるような感じなんだけど、その、公園と道路が、並んでるそのちょうど角みたいなところに、なんかね、茶色い巨大な建造物があるんですよ。その、ビルとかじゃなくて、なんかこう、なんか粘土がビヨーンって伸びたみたいな、茶色い色した、棒ではないな、なんか変な形してるのがあって、で、あ、なんか恐竜か何かが飾ってあるのかなと思って、よく目を凝らして見るんだけど、恐竜の顔があるべき場所に、なんか顔がないわけ。なんつの、なんていうかこう、拳みたいな感じになってて。拳がさ、なんか首みたいな感じになってると気持ち悪いじゃん、なんか。エイリアンのギーガーのさ、先っちょ部分が伸びてるみたいな感じになってるわけ。しかも相当でかいんですよ。多分、5、6、10メートルいかないぐらいのでかさで、気持ち悪いなと思いながら公園の方に向かって行って、で、そこを確認するためには、ここは一旦下を降りなきゃいけないから、これね、鬼爺さんだったら見に行くか、それとも無視するか、どっちがいいかみたいな話だと思うんですけど、行くでしょ、多分。
だって、そんな、せっかく行くんだったらね、センター北まで行ってめったに行くとこじゃないんだから、
そ
りゃ行くでしょ。
俺めんどくさくなっちゃって。
マジか。
いや、まあ、っていうか、さらに言うと、そこね、入ると、今度はその公園の紹介もあって、ここには古墳がいっぱいある、あ、ごめんなさい、縦穴住居の跡がありますって書いてるわけ。
うん。
で、縦穴住居ってそんな身近に俺見たことないからさ。これ、とりあえず、これは見ておきたいなと思ったんだけど、その、謎の茶色い、モニュメントと、その古墳じゃないです。住居の道が別の道だからさ。これは悩んだ末に住居の方に行ったんですけど。歩きながらずっと気になるんだよね。なんかあの突き上げてる伸びてるものはな。あ、そうか。あれはゴリラが、なんか俺が勝ったぞつって手を上げてる像があるんじゃないかと思ったんだけど。だけど、縦穴住居がいっぱい見つかってる公園でゴリラを飾る理由ないじゃん。多分その公園の入り口っていうか、でも公園のもう正面でみたいなところにゴリラがやったぜみたいな感じで飾ってあるっていうふうに思ったら変な公園だよね。
まあ作家性が現れてますよね。
そうだね。作家、そうだね。うん。もしくは子供
の意味合いを
たちが一生懸命作ったか、肩車してみんなで、まあ、わかんないんですけど、まあ、それが何なのかなってことを想像しながらこう、秋も深いとこですから、なんかこう草じゃないや、落ち葉がずっとこう並んでるところシャクシャク進みながらさ、こっちに何があるのかなって言ったら、その先に、広い原っぱみたいなのがあって、そこで、また親子たちがさ、なんかキャッチボールとかしてるわけ。でも、もはやその、広すぎるから、キャッチボールもなんか、なんつうの？マスクとかしてないわけですよ、多分。多分っていうか、してなくて。してる人もまあ言いますけど、なんか、ますますなんかどこにいるのか分かんなくなっちゃってさ、なんか、こんな風に自由に伸びやかに生きてる人たちがいるんだなっていう。なんかまあ当たり前なんですよ。それは当たり前なんだけど、見たこと最近なかったから、って思って、なんかこう、暗がりから明るいとこ出たらそういうのを出くわして、なんか不思議だなって思ったその脇に、なんか石で、こう、 下にこう卵型の巨大な円が描かれているような場所があって、でそこに入れるんですけど、うんうん、そこがどうやらあの、うん、貝塚なんだよね。貝塚ゴミ、あ、ぐちゃぐちゃじゃ、貝塚じゃなくて、あの人を埋めてるっていうの、言い方が良くないね。お墓です。
まあ古墳とか墓
ですね。そうそうそうそう、でお墓の、形をなんか示してるものらしくて、それがこうワーッと連なってて、うん、こんな露出してるんだなと思って、だからその多分そのレプリカとかじゃなくて、まあまさにそこにあったらしくて、でそこを歩けちゃうから結構すごいなと思うんですけど、うん、この辺があれだよね、やっぱこう、うん、いっぱい出てるからっていうのかわかんないけど、保存体制がそんなにハードじゃないっていうか、まあ人間がそんなにいっぱい来ないっていうのもあるんでしょうけど、うん、むき出しのお墓があって、でこの解説なんかもなんかあって面白いなとか思いつつ、なんか子供がボールをこうなんか拾ってる姿とかを見つつで、なんかこれ国がよくわかんないんだけど、日本って感じがしないんですよね。なんかわかりますかね、なんかこの剥き出しの、遺跡のお墓とキャッチボールしている家族、これスペインだって言われたら多分そう思うんじゃないかなと思うんですけど、
そう、スペインっぽいんだ、全然想像になってない。
そうね、スペインっぽくはないかも。いやだけど、うん、でもちょっとなんか日本感がなくて、
うん、
でそうこうしてるうちに、お楽しみ、お待ちかねの縦穴式住居がありまして、
うん、
で縦穴式住居があるっていうからさ、なんかそれはもう一個ポチョッとあるのかと思ったら、6軒ぐらいあるの。
ほう。
あの、それも結構でかいよ。なんか説明だと、3畳、4畳、8畳、8畳みたいな。あの、結構広いのよ。うん、だからまあ、うんうん、全部繋がってるからなんだけど、3LDK 相当みたいな、そういう 4LDK 相当みたいなのがあって、それがこう、
うんうん、
6つぐらいあったかな。だから、集落だったんだよね、ここはきっと。だから、縦穴住居1個あって、あ、こういう形なんだなっていう学ぶ感じもあるけれど、こうやって6つ8つ並んでると、なんか、あ、ここに人がいっぱい住んでたんだろうなっていうなんか感覚があって、まあそれはそれではぁと思うんだけど、さらに言うとさ、全部きちっと作ってあるわけ、中にも入れるんですよ。で、なんかこう、
うんうんうん、
縦穴住居って入ったことあります？
僕は意外とね、はい、日本全国観光地行くときは遺跡があったり行くタイプなんで行ってるんですよ。
縦穴住居ってさ、縦穴式ってつくかどうかちょっと俺わかんないんで、今、ちょっと曖昧にしちゃいますけど。
なんか、そうですね、うん、教科書では表現変わってますね。
うん、なんか、藁みたいなもので、こう、上は、うん、こう覆ってあるんですけど、なんかこう、下はやっぱこう、ちょっと掘ってあるんだよね。なんか、なんていうか、まさに縦穴なんでしょうけど。うんうん、でそこに、なんか、木のはしごみたいなのが入り口からこう、下に繋がるところに渡してあって、多分あれも当時そういうのがあったんじゃなかろうかと思うんですけども、うん、あって、で、奥に、まあ、こう行くとこう柱みたいなので一応立ててあって、で、その、わらぶきみたいなものも、うん、これ、当時そうだったんだと思うんですけど、なんかちょっと炭っぽくなってんだよね。焼いてるっていうかさ。
うん。
いや、雨を防ぐためなんじゃないかと思うんですけど、あと、防虫とか。入り口はすげえ虫が飛んでんの。ブワーってこう、ヤブカみたいなの飛んでんだけど。うん、そこをまあ入っていくと、まあ中真っ暗で、で、ここの真っ暗もいいんですよ。なんかこう、ここを見てください。これ展示なんでって感じが、かなり弱まってるっていうか、もうなんつうのかな。うんうんうん、昔住んでたんですけど、もう今はちょっと事情があって住むのやめましたみたいな感じになってるわけ。
うんうんうんうん。
そういうところが、6軒ぐらいあるからさ。なんか、
うん、
で、中入ると暗いからさ、あの、上の方にちっちゃく窓はあるんですけど、当時あったのか知らないですけど、で、中入ると暗すぎるからさ、なんか、誰かいるんじゃないかなと思って。いるかどうかの確認すらできないからさ、まあ、困ったなとか思って、だからちょっとこういう時に、 テクノロジーだと思って、スマホのライトを使ってさ、バッと照らしたらさ、なんか茶色いさ、子供ぐらいのサイズのものが置いてあって、何かなと思ったら、土器が置いてあってさ。
あら。
だから、真っ暗で何にも見えないところに土器が置いてあるわけ。これは丁寧だなと思ってさ。うん、だから肉眼じゃ見えないんですよ。多分。見れないところに土器が置いてあるから、それつまずいたら多分壊れるんじゃないかなと思うんですけど、まあなんかそんな風に置いてあるのを確認しつつ、一応全部の縦穴住居を見て、どれもそんなに大差がないっていうことだけは確認をしてですね。
団地みたいなもんですね。うん、あとは長屋とか。
そうだよね。あそこにどういう風に住んでたんだろうね、人はね。ただ、誰もいないわけ、そこには。まあ。
うん、そりゃそうだ。いたら声を。
見に来る人もいないから、俺だけの縦穴住居になってるんですよ、その日は。なんか、不思議でね、なんかね、横浜市なんですけど、なんてことなんだ、みたいなさ。うん、だここでもしなんか、起こるならタイムスリップ起こるよね、きっとね。
そうですね、一人だし、ね。
だから、入り口だけからしか明かりが漏れてなくて、中入って奥に行くと、もうちょっと奥に行くだけで暗くなっちゃうね。で、振り返ると、まあ、縦穴住居の先口の方から、まあ、外の光が見えるわけですけど、そこがわっと閉じたりとかしたらさ、めちゃくちゃ怖いじゃん？
そうですね。殺人事件が起きますね。
殺人事件というか、多分まず音がしなくなると思うんですよ、きっと。無音っていうの、うん、なんかキーンっていう音がするじゃん、多分。都会の無音とさ、やっぱその、ちょっと閑静なところの無音って違うから、その無音になって、でもここで慌てちゃいけないと思うからさ、まあ、ちょっとここは目を凝らしてどうなってるのかを確認しようみたいなさ、暗闇のところにはやっぱ目は慣らすのが必要だみたいな感じで。
スマホのライトとかないんでしたっけ、あれ？
いや、そのスマホのライトを使っちゃうと、こう、おい電気がなくなる可能性もありますから。
ああ。
それは一旦こうポケットに入れといて。
うん。
でもそうね、スマホのライトを使いたくなる気持ちもわかるよね。なんか慌ててどうやったら出られるかみたいな気持ちになるよね。で、まあ慌てて出ていったところでですよ。もうその先は多分、弥生時代になってるわけじゃないですか。おそらくは。
当たり前のように言われても困りますけど、まあそうですね。そうですね。
ただここで、なんか、いきなり、そうだな。令和50年みたいなところに行くのもちょっと変な感じもあるでしょ？縦穴住居なのに。
楽しいね、それは。逆にね、楽しいっていうね。
逆にって言われるとドキッとしますけどね。で、まあ古い時代に多分行くのかなと思うんだけど、うん、きっとこのなんていうか、のんびりした空気は変わんないのかなってちょっと思ったりはするよね。
うん、うん、うん。
まあ、だからさっきも言ったように高台の公園なんて、で、しかもね、家族が2、3人いるだけですから、静かなところで。うん。まあ、別に何もなく、普通に出てね、センター北の駅に戻っていったっていう話なんですけど。
うん、うん、うん。
一応もう一個だけ気になったことはあってですね。なんかその、なんで俺がこの感覚になったかというと、うん、その、横浜市歴史博物館には、うん、なんか歴史、横浜の歴史を、なんかこう、俯瞰できる映像みたいなのが15分流れるっていうのがあって、これが定期的に流れてるんですよ。うんうんうん、でそれを、俺見たのね、この、散歩する前に。うん、そしたら、
うんうん、
まあ、そこも、前にこう、スクリーンがあって、3画面ぐらいスクリーンがあって、ふわーっと真っ暗になるわけ。うん、でそうすると、その真ん中のあたりに、こうなんかね、舞台みたいなのがあって、なんか変だなと思ってたんだけど、その舞台の中から、鳥人間が現れるんですよ。
鳥人間。
見た目は鶏なんですけど、鶏が、うん、神谷明の声で喋るの。
へぇー、シティハンター。
筋肉マン。
うん。
で、ようこそ皆さんと。皆さんがね、横浜の地に至っていることについては、私はわかっているけども、どういうふうな歴史を持ってね、あなたたちが今いるのか、それを今から我々と、私と共に、時間の旅に出かけましょうっつって、始まるのが、この、うん、この物語なんですけど、その見た目がさ、うん、梅津和夫のさ、14って漫画わかります？
わかんないっす。
わかんないか。漂流教室の続編みたいな話なんですけど、まあ、漂流教室ってのはその、まあ、現代の子供たちが未来に、まあ、おそらく未来なんだよね、に行っちゃう、その、学校の間が真ん中にあった後はもうなんか砂というかなんかこう天変地異が起こったような状況になっててっていう物語の続きみたいな感じで、まあまあちょっと異常な状態とか異常な人間みたいなのがいっぱい出てくるんですけど、そこで鳥人間のチキンジョージっていうのが出てくるんですけど、めっちゃ喋る鶏なんですけど、
うんうん、
そのチキンジョージみたいな感じなわけ、なんか説明するやつが。だから可愛くないです、全然、うんうんうん。で、どうやら名前がレックルっていうらしいんですけど、後で調べるとね。だからレックルが、なんか、時間の旅に出ようっつって、俺たちを先導してくれるんだけど、なんかやっぱちょっと怖いじゃん、梅津和夫の世界に連れてかれるみたいで。
そうですね。
そうですね。で、それで、一旦、そのレックルは、話をして、旅に出ましょうっつって、で、ウィーンって下に入っていって、映像がウィーって動いて、何こう、石器時代みたいなのになっていくんだけど、またすぐウィーンと出てきて、ここがどうでこうでってまた説明して、またウィーンって下がっていくみたいな。なんかちょっとこいつが何こう空気がやや読めないっていうか、出はけがすぐできないからさ。そうそう、そういうのは、まあ、ロボットだっていうのもあるんだろうけど、そういうのもあって、ちょっと緊張感があったりなかったりする感じとかが、梅津感がちょっと漂ってて。っていう前振りがあったんで、なんか、その、縦穴住居にいると、なんかすごい SF 感がちょっと漂ったっていうね、そういう、まあ話なんですけど、いつもと尻すぼみでこの話を終わっていきますけど。はい。
いやいやいやいや、いいですよ。どこに行くのかわからないっていうのはね、散歩の醍醐味ですから。
まあ最後ね、センター北の駅に戻ったら、なんと観覧車があって、うん、駅に。
おう。うん。
まあ、なんかちょっと負けた気持ちになって、すごすごと地下鉄に乗り帰りましたけど。
いや、いいですよ。それがポンさんだ。
いやいや、いや、本当に。まあ、はい、終わりです。はい。
いい終わり方だったよ。うん。いいと思う。
はい。まあ、まあね。なんでしょうかね。はい。じゃあ、終わりましょうか。
はい。
はい。こうどんな顔していいのかわからない、ね、笑えばいいよっていうね、そういう感じですけども、終わりましょう。
シンジ君かな？笑えばいいと思うから。
はい、はい、ということで終わりです。今回は、ドライヌ散歩でございました。はい、お相手は、レックルのことが気になった方は、レックルで検索していただくとわかるでしょう。こいつがどんなやつかがね。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。